戦闘態勢 .com。
はい、というわけでね、人生相談、今回は下ネタ以外のネタでちょっとやらせていただければと思います。
下ネタ以外 の相談が結構多数来てると思います。
はい、はい、来てますかね。
来てます。で、先週言ったから、俺が
ネットでパクってきた相談を。
一応それ俺会社でプリントしてるからさ、その女性肛門とかっていうプリント出してる時に他の人に見られないっていう感じでね。
スパイダイレクションでいいよね。そう、コピー機の前でスタンバって
る。スタンバってる。誰も来んなよみたいな。
あ、俺実はちょっと人から相談されてることある。
あ、じゃあそれにしましょうか。
そうだ。いや、そうだ。
このコーナーで扱ってくれっていうんじゃなくて相談されてる。
はいはいはい。
私のですね、うまく言えないんですけど、
はい、
俺の、塾で教え子や、あの生徒やった、あの先生やった時の教え子ですっていうのは、まあ、うちの君は分かってるんですけども、はい、ちょっと大きめの会社、名のある会社に勤めてるんですよ、ちゃんとしたメーカー系の。
それは名前聞けば分かる。
それはもちろん聞けば分かります。あの皆さんの関係ある会社です。
なるほどね。
もうね、1年半ぐらい前から上司の説教が本当にきついんだって、
うん、
説教が本当にきついと、うん、
その人いくつぐらい、
それはね36、うん、で上司はね俺たちと同い年ぐらい、42から、
そんなに変わらない、
42から3ぐらいらしいんだけども、うん、その説教の内容っていうのは、もうとにかくもっとやる気を出せと、営業なんだから、うん、やる営業成績をこう上げろじゃなくて、うん、やる気を出せと、
うん、精神論、
お前もっとゴルフでをやるとか、うん、キャバクラに行く、
接待、
接待、要するにもっとガンガン自分でまずそのために遊びを覚えて、うん、そしてあの客をもう親友になれと、
うんうん、
もうとにかく あなたが言うなら買いますって、そのためにはもうゴルフやって、うん、キャバクラやって、
うんうん
ね、それでもうあのとにかくお前自身が遊びを覚えなきゃダメなんだと、
うんうんうん、
で、まあ、その上司は、うん、元暴走族で、うん、だからヤンキーだからしくて、うん、でそういうやっぱサクセスストーリーを交えつつ、うん、俺が自分がどう構成して、
はいはい、
どうこの会社に来て、うん、あのトップを取ったかっていうことまでこう交えつつ、うん、だからお前はダメなんだというようなことで、うんうん、1週間のうちに3回ぐらいね、朝の3時ぐらいまで飲み会、うん、飲み屋で、
うん、
朝の3時ぐらいまで説教されてるんですよ、うん、あの精神論で、
う
ん、
2人で、
うん、2人で、
うん、
で、うん、あの内容が、うん、細かい指示でこういうふうに数字上げなきゃダメなんだとかっていうならまだ分かる、うん、
なるほど、
うん、ただ1年半そればっかりやられてるんで、うん、正直きついですと、うん、で一つあの、うん、これ相談条件があって、うん、彼はもういいといい年だし、うん、今の会社で一生懸命やってるんで、辞めるというか何とかあったら無理です
ね、
うん、
無理、
はい、で、うん、本当に元気ないんですよ、はい、ここ1年間ぐらい、
うんうん、
で、ぶん殴るわけにもとかそういうことはできないし、うん、あで、はいはいはいはいって聞いてるだけなんだけども、うん、上司のこのね、うん、精神論的な説教を交わすにはどうすればいいでしょうかと、
はいはいはい、
どうせいいですか。
それは毎回もう耳にタコ状態なわけだ、
まあ、同じことばっかり同じような話なわけだ、うんうん、要するにもうあの遊び相手になっちゃってるのよ、
うんうんうんうん、
で実際そんな説教ってそうそうないでしょ、
まあないね、
まあね、でそれは営業なってその上司になっちゃった36だからずっと、うん、あの
いやね、ここね1年らしいのに部署が変わってそうなったらしいのよ、元は違う営業だったらしいんだけども、であのまあ、本人曰くルートが決まってるんで、
はい、
もう今更そんなに別にね、うん、メンテナンスみたいなことをちゃんとやってれば、そして大きい機械ボン入れといて、あとはメンテナンスの仕事、
メーカーとかね、
まあ
そう
新規で飛び込みでどんどん拡大営業みたいな仕事ではなく
て、そうじゃなくて、そこへ持ってきて、じゃあ新しい機械を売るっていうかと、そうじゃない、そうじゃなくてね、うん、もっとお客さんとの信頼を、お前自身が遊んで、うん、もっと社会勉強して、うん、熱い人間関係を築いてこいよみたいなこと言われても、
そうね、でも36になっても長いんでしょ、結構その会社も、うんうん、
長いよ。
それなんか新入社員に言う説教だよ ね、
まあ、ね、
はっきり言って、
まあね、
36で経験のある営業に言う説教じゃないとは思うけどね、うん、
まあ、前は違う営業じゃない部署。
いや、前は営業だった。あ、だから上司が違ったら別に何でも
ない。ああ、なるほど。
例えばさ、その人の下はいない
の？いるでしょ。か彼だけ。ノリが違うから。要するに体育会系じゃないから、あいつは。
あ、
俺の知ってるそいつは大会系じゃないから、うん、他は大会系、うん、はいはいみたいな感じだって。
あ、じゃあその子だけが、うんうん、体育会系じゃない感じなので目つけられてるって感じ。
そうですね、は
あ、つまりじゃあ売り上げが悪いわけじゃ なしにノリが違うから
そう
にされちゃってるってこと
だ、ね、説教されちゃってるんで、うん、でダメだダメだって言われてると、うん、ダメな気分になってくるんです
から、ね、
1年半も、ね、もうちょっと、うん、その別に飲み会もね、うん、まあ、その上司が払ってくれるから問題ないんだけど、うん、あのじゃあ出しといてやろうなって、うん、でも朝の3時までその自分の暴走族からのサクセスストーリーみたいなのを聞かされるのもしんどいと、
う
ん
う
ん、
だからもう気持ちよくなっちゃってるんだろうな多分な、うん、その上司はな、うん、あの彼に対して彼をどう変えてやろうとかじゃなくて自分が気持ちいいからなんだよ ね、
そう
ね、
まさにそうだね、
そう、ただ、うん、どうすれば今の環境から楽になれますかと、つまりもう上司の説教っていうのを、うん、あの聞きたくないんですと、
うんうん、移動願いも出せないの、
まあそれは
グループがあるわけでしょ、多分いろいろ
やってるだろうけど、あいつ中途採用だからね、
中途、まあ自分からは出せるような状況ではない
と、ないってことだね、
まあ移動か、あとはまた上司その上の人に行って、うん、ちょっと
まだ、まあ、だからその上司はだから成績がかなりできる人らしいんだから、うん、だからあのやっぱり40いくつで課長になったのが一番同期の中でも早かったんですって、うん、でそのまあ一族経営みたいなところがあってさ、うん、会社もさ、うん、でその大きな取引先の息子なんだって、うん、だからそんなまあ上とはもう、うん、上に対してももうこういう感じの人で、うん、要するにうまいのよ、
分かりやすいね、
世当たりが非常にね、
そういう人で、
うまい、だからすごい当たりを引いちゃったんですよ彼は、うん、
それか知り合いの、
例えば本当にさ、他のさ社員をさ、社員ね、自分より下の社員をその子が、彼がさ自分より下の社員出来の悪いやつ見つけてお前はまたそんなことやってんのかなっつって、それであのその課長にさ、課長聞いてくださいよあいつみたいなさ言い方、あの矛先をちょっと、あいつねちょっとここがおかしいと思うんですよねなんつってさ、
そういうことそんなことできるのかないよあいつ
やってるって話だよ、
ね、いや俺もねいじめてた、そいつのこと俺もね、お前ジュース買ってこいみたいなことやってた、
ってこと
これ、ね、俺の塾の時の、うん、あの教え子、
あ教え子か、
でうちの撮影に呼んでも、おいお前カメラ持って向こうまで走ってこいみたいなことね、やっていじめてました、確かに、やってたけど、うん、ちょっとね気の毒になってし
まう、俺さ昔本当にムカつく上司がねいて、すっげえもうそういう精神論みたいなこともちょっとあったかな、なんかちょっと気合が足りねえみたいな、うん、全く分かんない、うん、で昔なんかシャブ打っててどうとかって本当か
よ通報
だろ、
そんな2歳ぐらいの先輩がいたのよ、うん、AD の頃、うん、AD の頃だからそいつも AD よ、うん、でそいつを何とかしてね、うん、そいつを何とかしてやっぱり違う部署に行きたいと思って、これ一番やっぱり手取り早かったのは、うん、上の先輩に先輩の悪口言ってましたよっつって、うん、殴って辞めさせたっていう、
うん、だから
それがね一番早い、うん、
その課長の上の上司、
上
をと、あの、まあ、その課長も、課長も仲良しなんだろうけど、もっと仲良くな
っちゃって、もっと仲良しちゃって、うん、そいつを、上層そいつを仲悪くさせる、
うん、それでもうその課長に一物心に持ってるっていうのを隠しながら、こうその一つ上の上司と仲良くなって、それで、どんどんその人と一緒に飲みに行くみたいな、それで課長からあの誘われたら、いやその部長の方とあの今日は約束あるんだよなんつって、グーの音も出ないみたいな、
で悩んでる風をして
実は
とか言えばもう完璧、
実は課長かみたいな、
でもさ今さそんなのさ、うん、本当昭和のサラリーマンの物語みたいじゃない、
上下関係としてありえる、ま
あ、
それは、
まあ、あるかもしれない、
ありえるありえる、人間関係
なんそんな説教ある、
でもそんなあるところはあるかもしれないけどね、
いやゴンちゃんが勤めてる会社で、
あうちの会社ね、ない
なさそう、う
ん、全然ないです、
だって今普通の会社そんなこと
ないと思う、
まあ、なかなかないよね、その一般企業とかいわゆる一部上場とかはあんまないかもしれない、
ないと思う、
だからさ、あのそれか、うん、釣りを覚えて、うん、 多分社長釣り好きだと思うから社長あれ社長なんつってさ、釣り堀行ってさ、社長なんつって
ものすぐ捨てる
おいで、おいでこう仲良くなってさ、スーさんかなんか呼ばれてさで、課長、課長がねなんつって、あじゃあちょっと変えてあげるよみたいな、どうこれこういうの
北海道
社長と一緒に
お前ら意外と頼りにならんな俺結構真剣にうーって考えちゃったんだけどどうしようか。
でも俺言ったこと結構実体験よ。リアルにそいつぶん殴られて飛んでいなくなったから。
あのさそれでもさ、工藤はさ反抗的なところがちゃんと残ってたんですよ。例えば俺が工藤から聞いた話によるとさ、うん、とにかく会議にはさバカウケ、うん、あのせんべいがない
と買ってこいみたいな、ね、そんなやつばっかりだからね本当にね
おいバカ買ってこい工藤みたいなバカ買って行かせて
工藤が伊豆半島の端っこで何言ってんだってそういうやつばっかりだから本当に工藤がコンビニとかないんだっつうそれば
っかりだまた全然関係ない話もでしたけど、うん、ヨシキにさ、うん
ああね、
大学の頃ね、
ヨシキの DVD を、うん、あのなん
プロモーションビデオ、うん、
プロモーションビデオを撮るっていうので、うん、俺は3種類以上おかずがないとご飯食べないって言うんですよ、うんうん、でその時点で工藤はお前パンダだって誘われて生きてるのにって思ったんだけど、うん、夜夜中にとろろ芋が食いたいって言い出して、うんうんうん、なんか地元の居酒屋に頼みに行ってとろろ芋作ってもらったの行
って作って自分でしょうがないとろろと、まあそばのなんかざるそばがなんかあったんだね、うん、でとろろが欲しいに出して
吉木様はね、
まうん、そうで全くその、まあ、お店っていうのは完全に終わった時間で、うん、おそばを食べたいってことになってそば、うん、もようやくなんとか作ってもらえるところを見つけて、うん、最後の出前って持ってきてもらったものなのよ、うん、もうそこからプラスとかってもうそういう時間帯じゃないもう無理、うん、でもでもしょうがないから
工藤は一口だけ食べて
もしかもその頃の俺っていうのはトロロアレルギーだったからもう真っ赤ですよ、真っ赤手見て真っ赤
でもそうなんだ、いるんだね、よく YOSHIKI とかってやっ
ぱそうあれもちょっと昭和よ、ね、今考えるとね、うん、ああいう大物具
合 AD 残酷物語的な話だけど、う
ん、寿司飛んだの見たから、ね、寿司が
飛んだ
寿司を投げたんだよ、なんかね
いらねえって
なんか少ないだからなんか嫌いなのが入ってたら知らんけど、うん、なんか飛んだのよ、あの出前の皿が
ヨシキが飛ばしたのすげえな
カンカンって
すげえなヨシキ
壁にカン
ってさすが大スターだな
大スターだ大スターだよ、ね、
だそれでもさ、うん、やめなかったじゃん、なんだかんだ言って未だにディレクターやってるってことさ、うんうんうん、だから反抗心があるんだよ、俺だからさ
反抗心はないの、ないわけ。
あれはね。
できない。
反抗心ちょっとひねればいい。
ファックスで怪文書なんか
さ、いろいろあるよ。いくらでもあるよ。
課長のあの、うんうんうん、アイコラ作ってこう流しちゃったさ、うんうん、全然
なでなんか。いくらでもあるよ。で友達の女の子に痴漢行為で冤罪みたいな。いくらでもある。手は1万円以下でできます全部。
お前ら犯罪だろそれじゃん。
あれだよね、うん、課長もやっぱり営業やってんでしょ、現場出てんでしょ、うん、課長の営業先回りしてさ、こう悪い噂をこう、うん、やっとけばさ、
うん、どんどん行けなくなっちゃうね、
あの社長さ、あの社長があのお宅 の、 あの美人の看板娘にあの変な浴場を持ってますよみたいなさ、うん、気をつけてくださいみたいな、
本当に頼りにな
るそれもうメールでガンガン出ます、ね、ガンガンメール
ガンガンガン
ガンガン
もう電波系のさなんかこうやつをさ何々課長みたいな、
だそういうのが怖いからみんな今さ当たり障らずみたいな関係になってる
そうなんだよ、そうなんだ
よ、それはそれで気迫になってどうかなと思う、ね、
やばい人間を演じた方がいいと思うよ、
あのね、うん、相談したやつがね、うん、この場にいて話聞いてる絶対喜んだと思う、君らの話聞いてゲラゲラ笑ってる、楽しんだと思うんですよ、
あって明日も頑張ろうみたいな、
参考にはならんね、素晴らしいなるよ君らの話、
まあ実行はね、
実行は本人の責任のわけで、責任のわけ
で大笑いしてる受けたと思うんですよ、それいいっすねとかつって
できるって、
それやったんだけど課長って結婚してるんだ、
結婚して
るんです、あ、してんだ、そうか、
じゃあ奥さんにやっちゃえよ、ねえ、奥さん、奥さん
っつってさ、元ヤンって、でもお前元ヤンって言うけど、元ヤンとか元族って言うけど、そんな話アンプに聞いてもいいぞって言ったことすらもう、そうですかねっていう感じにまでもう結構肩にはめられちゃってるんだよね今ね。だから本人はだからもう今あれだよ、あの格闘技の方 ちょっと今やってるから、うん、そっちの方でもストレス発散するしかないのよ。
じゃあさ、やってんだったら
加藤君やってんの、何やってんの。
合気道。
ああ、じゃあ一度ちょっとさ、勇気出して対決してさ、これに勝ったらもう私を誘わないでください。
いや、それやれ勝つでしょって、もう黒帯が多いんですよ。それやれ勝つだろうけど、合気道の方でも、うん、自分から手出すのは絶対だからさ。
ああ、まあね。
喧嘩になったら逃げなさいっていうことらしいから、うん、合気道の方
でも。じゃあほら、あの、相撲とかさ。
また相撲です。
また相撲で決着してましょう。
日本の男は相撲で決着みたいな。
とか昭和の男に対してさ、昭和の相撲でさ、
会社関係の相談って俺全然ダメだわ、まあ、本当に分かんない、うん、どうアドバイスしていいものやら、
うん、いや部長と仲良くなる、
まあ、部長と仲良くなれってことらしいですよ、だから、はい、
まあ、まあ、本当にいいだろ、多分そうだと部長仲良くなるとか、なんか相談、別のところに相談、
う
ん、
破産後年かそういうのもあっという間だ
よ、あっという間だ
って、
はい、じゃあこういう感じで、じゃあ映画の方
良かったですよね、本当今日の
仕事なんか、はい、うんうん、下ネタもないし
ないしね、
良かった、
何だったんだろう先週のあれは。
じゃあ今回の映画は、アンフェア、ザ・アンサーということでね。
アンサー。これもアマゾンで選んだの？
これもアマゾンで、ランキング1位から10位まで読み上げて、うん、ああ、アンフェアがいいんじゃないか、うん、みたいな感じでね。はい、テレビドラマ、アンフェアの劇場版2作目という。前作の劇場版アンフェア・ザ・ムービーの続編であり、前作で謎として残った警察の不正が書かれた機密文書の背後にいる黒幕の存在が明かされると同時に、機密文書をめぐる問題に一つの決着を迎えるというね、ストーリー。豊洲警察病院選挙テロ事件解決後、これが前作、これ豊洲警察病院が占拠されてテロが起きたんだよね、多分ね、見てないけど、
ね、
見てないけど、ね、これの解決後、雪平夏実、これが主人公、篠原涼子演じる雪平夏実は東京を追われ、うん、北海道西門別署刑事課で勤務していた。その頃東京ではネイルガンによる連続殺人事件が発生、しかもその事件は容疑者となった者が次々と殺されている予告殺人であり、今度は雪平の元夫佐藤和夫が事件の容疑者となってしまう。雪平は佐藤と再会し、解読を依頼した機密文書が隠された USB を返されるが、その次の日あろうことか連続殺人の容疑がかかり逮捕されてしまう。雪平逮捕の一報は警視庁にも大きく報道された。東京地検からやってきた検察官村上克明をの取り調べを受け、緊迫する状況の中、事件の真相を探るため雪平は警察からの逃避行を決意する。そこで真犯人の狙いは雪平が持つ USB であることが分かったという感じでね、うん、どうやら機密文書、警察の暗部を暴くような書類が隠された USB メモリーが、まあ鍵になる、うん、
争奪戦です、
争奪戦、
はい、ちょっと本編の話の前に、
はい、
ちょっと俺本当分かんなかったんだけど
さ、はい、
話の途中で、こうなんて、うん、吊るされた形で十字架にかけられて殺されちゃう人が一人出てくるんですけど、うんうんうん、あれ誰、
はい、
はい、
あれは、
うん、
分かりませんあれは多分、うん、
いや男女、あれ
俺もね、ちょっとね、ここ見てたんだけどね、ちょっとあんまよくわかんない、見えなかったんだよ、なんかね。
裸だった、
裸じゃないかなと思って、殺される人、多分みんな裸じゃなかった、
あ、みんな裸か、うん、
じゃないの、
裸だね、
裸だね、
だから、あれじゃなかった、なんか誰でもよかったんじゃねえの、あれって、特に事件に関係ない、
ほら、本当に通りすがりの人、
そう、で、ほら、自分じゃ、ほら香川照
之を、ま
あ、殺したのはほら自分じゃないから、いや俺はもっとこんなすごい作品ができるんだよみたいな、そんな感じなのかなと思って、なんか誰でもいいのかなって、
でね、うん、横山めぐみって最後に出てくるんですよ、
うんうんうんうん、
で、
うん、
どこに出てたか分かんないから、うん、カメオ出演であの役で出てたのっていうのと、うん、物語上全く関係
ないよね、そうだね、めぐみ確かにね、
出てた、そうだ、名前だけ
見ないんだ、どのシーンで出たのか、うん、ちょっとよく分かんなかったんですけど、まさかあの死体が亀吉さんで、あの死体って 誰っていうのは俺すごい疑問で、出てたお話の中で関係ないよね。
ただ多分関係ないと。
多分関係ない。
ただちょっとこう出しただけだよね。死体
ちょっと猟奇的な死体のあれ風景みたいなのを出したかった。
出したかっただけだよな。まあまあわかりました。はいわかりました。じゃあはい。じゃあ全体の話でいきましょう。
全体の話でじゃあ。はい、
あいやなんかねすごいね親切な映画だなと思ってさ、うんうん、なんかほら最初ほら最初あらすじみたいな最初バーって出てたりとか、
うん、あまあまあなるほど、あの基本的には、うん、あの前作の、うん、映画の続きっていう形なんだけど、うん、まあこれ自体だけで見ても、うん、まあ分かる、うん、作りにはなってたよね、うん、
ただこれテレビドラマさ、うん、そんなにヒットしたのかなっていう感じでしたよ、
うんまあ例えばね、雪平夏美っていう型破りなみたいなことを言ってんだけど、うん、大して型破りなキャラクターには見えない、ね
ね、型破りな言動も特にないし、
あの警察を捕まった後、あの警察署を抜け出す脱出するときにちょっと派手に
バンバン
ボカーンボカーンってやってるぐらいがちょっとおこの辺が型破りなのかなっていう感じなんだけど、
その辺はやっぱもうドラマ見てた人は
片破りって言えばみたいな
片破りが言えば映画それなんかそのまきってトラさんの最後の回だけ見てそんなトラさんなんかそんな片破りみたいなそんな感じ
破天荒じゃねえよ
破天荒じゃねえじゃんなんか弱々しいしみたいなさ
まずね俺ねアンフェアこれ選んだ時に、うん、選んだ後に篠原涼子が刑事やってる、うん、あれ確か笑う警官にも確か刑事役でやってたなと思ったら調べてみたら、うん、違ってて
松雪泰子
だと思って、うんうん、いや松雪泰子とちょっと雰囲気似てるから間違えたんだなと思ったら、うん、見てるうちにさなんか笑う警官となんか似てねえとか思ってさ
だからさ、ね、まず
でまず大森れ、なおが出てるしあの北海道庁のなんか闇村
がね汚職とい
えば北海道
な
んじゃって北海道
同系です同系
同系なら叩いてもいいだろうみたいな
しかしひどいよな
同系ですもんね
同系の汚職の絵がすごく見えるところでポチそれからなんだっけあの
笑う
警官
でこれ
でこれでしょ
汚職シリーズ
同系
三部作
そんなにひどいのか同系って
聞いてみてあ
なんだろうねなんかすっごいなんか既視感があってさ、うん、あれ笑う警官あれこれ笑うあれ見たみたいなさなんか最後のさあの餅とかもさなんかあれみたいなこの子役人が
実
はみたいな展開ってこれあれみたいなさあともう最初にさもうこれ多分これ俺だけかと思うんだけどさもう佐藤浩市が
犯人だと思うんですよ
あのさキャスティングの人も考えてほしいんだけどさいや俺だけなのかもしれないけど俺佐藤浩市が出てる映画って最近見たので言うとホワイトアウトそれで
なんだあれだあ
とアマルフィこれでしょもう刷り込まれてるわけですよ佐藤浩市はやばいって佐藤浩市が出てきた映画は多分100% 佐藤浩市は裏切るっていうのがさもう刷り込まれてるからさ、うん、あもう絶対もうベッドで佐藤浩市と篠原涼子がなんか抱き合ってる図を見ただけでああなるほどみたいな
佐藤浩市本当にキャスティングはさ、うん、
考えればいいんだよね、うん、なんだろうね佐藤浩市の醸し出すうさんくささもあると思うんだ俺お前真面目に味方ぶってるけど全然そんなこと思ってねえだろみたいなさ。
それは数売りにしてるから。
佐藤浩市の悪役のパターンってこれはキャスティングの問題だと思うけど、まずいい人なんですよ。
そうそうそう。
無条件に主人公が不安定な状況にいるのをカバーしようとする善意の第三者なんですよ。
しかも少し大人ないよね。
少し大人目線。世間知があってさ、人間として厚みのある
役
でこう包み込んでるみたいな。 感じなんですよ、常にまず出てくるの。もうその時点でさ、伏線としてこう犯人へのなんで
なんでだろうな。
しかも俺はちょっと分かんなかったんだけど、タチ悪いのはみんなフジテレビの映画じゃんね。
あ、そこそうなんだよね。さらに同じ、多分同じ人たちが。
だったら本当に余計に。確かにカちゃんは絡んではいる。確かにこの映画も。
あ、そうなの？
カルちゃん絡んでる。
お前そんなに佐藤浩市好きかと。
佐藤浩市を犯人にするのは
好きかと。俺まず思っちゃうんだよな。あ、もう犯人は分かったみたいなさ。
こう言ったんですよ。
ちょっと俺分からなかった。全然分かんない。俺は全然分かんない。
稀有な存在だと思うんだよね。出た瞬間に分かる。分からせるっていう。
これ佐藤浩市犯人だろうって見てるから、いつ線抜くのかなと思って
る。いやだからそう、最後までね、引っ張ったなと思ってる、最後の最後で。あの、最後の本当ワンシーンだよね、多分あれって。全部バレるのね。あそこまで引っ張ったってすごいなと思ったけど。どこで本当に確かにバレるんだろうと思う。
だからこの本当にさ、篠原涼子のこのアンフェアっていうドラマは元からここだったの、
ね、
そうだ、人気があったからここまで映画化として期間の間に爆発やったわけでしょ、ね、これ自体は俺そんなに面白くなかったよ。
まあそりゃそうですな。いや、はっきり言って
何これ
って、何これっていう、まず違和感、もう見てる間中違和感だらけなんですよ。で、アンフェアっていうタイトルなんだけどさ、語り口がフェアじゃないんだよ、ね、アンフェアなんですよ。
あのね、本当に多分ね、これね、うん、タイトルでね、居直ってるのかもしれないけど、小ずるいです。
小ずるい、うん、本当に小ずるい、
小ずるいです、まあね、で、もう一つ、登場人物たちのね、動きがね、サスペンスとかアクションの割にはね、まあ物が USB だからってあるけど、争奪戦だってあるけどね、万引きみたいなのよ。パクパクパクみたいなさ、ちょっと後ろからテーマして、ちょっととかさ、だからちょっと船の下にあるもの、人の目、要するに人の目を盗
んで、あのさ、俺ちょっとあそこだけ分かんなかったんだけどさ、うん、船の下に USB を最後に、まあ最後のエンドクレジットで明かされるんだけど、うん、船の下に USB を置いといたやつを取るじゃん、篠原涼子が、うん、あれ、どういう意味ある？
分かんないよ。
あそこに隠しといたってこと？
いや、あれはね、多分エンドタイトルのね、あの映像ね、あれは回想だよ、多分。
いやだから
回想、回想は知ってるよ、
お前は。
回想は知ってるけど。
バカ野郎。
だからあそこで、
バカにすんな、俺ら。
香川照之旦那の、あの死体現場を見るときに、どっち向きだったって聞きながら USB を船の下から取るんですよ。でもなんであそこに隠してんのかが分かんないんで、それでしかもちょうどそこに、そこで香川照之が殺されて放置されるって分かってて隠したわけないじゃん。
ないじゃん。
なんでそこに隠し、自分で持ってないで隠してたのかって、分かんない。
だから
あそこだけ分かんない。
香川照之と一回車でその前に会ってるわけですよ、元夫婦だから。
はいはい。そこで USB を渡されるじゃん。
を渡しはいいじゃない。
渡してたよね。
渡してたよね。
渡してたけど、渡してなかった
って。返すよって言って。
返して
よって言って、あのシーンでは返したけど、実は返してなかったっていうこと。
え、じゃあ香川照之が死ぬ間際にあそこに置いたってこと？そういうことじゃないの？
香川照之じゃなくて。
じゃあ説明によるとそうなんだよ。あれを見るとそれ以外考えられない。
じゃあ死ぬ直前にあそこに隠した。
あそこに隠したっていうことになってるんですよ。
でもなんでそれは篠原涼子はすぐ分かってんの？
篠原涼子が隠したじゃないの？違う。まあでも
篠原涼子が
隠さない人って。
あれは、あそこ取ったでしょ？
取った。
船の下に隠した後に取ったところが、どう考えたって香川照之あそこに入ってる時の死体なんだから。
死体なんだから隠せるはずない。
隠せるはずはないんですよ。
でも別の人ってこと？別の人はありえない。
わかんないんだよ。俺あそこがわかんなくってさ、いかにもさ、ほらほら、こういう種明かしみたいなこと言ってたけど、え、何それ余計わかんねえわ、みたいな。
わかんない。
あそこでさ、あそこで船の下の USB 取る、取らなくても別にいいんだよね。
いいんだよ。いらないよ、そんなシーン。
あれ、そんな
シーン。だからその前に自分の旦那が死ぬ前に見て最後の光景を見たいって言って、あそこで篠原涼子が横たわったっていうのが本編のドラマじゃないですか。
あのカットなくても別に物語つながるよね。
別に問題ないですよ。何この
証しではない。
時空を超越したような変なトリック。
だからそんな感じでさ、違和感、まあ、それは最後までそれ見ても分かんなかったんだけど、例えば、見てる間中違和感がつきまとうんですよ。例えば、最初に一人目の被害者が出ます。一人目の被害者の、近くに落ちてた 所持物から容疑者が特定されます、うん、今度はその容疑者が殺されます、うんうん、でその容疑者が殺されました。で、その容疑者の現場に残されている指紋からまた容疑者が、うん、でそのまた容疑者が殺されると、うん、でこれでさ、普通ならもうその加藤雅也がこれそれを説明するわけじゃん、うんうんうん、あの捜査会議で、うんうん、でその時点でさもうあ容疑者が殺されるんだと、うん、で次の容疑者が分かったらそいつが殺されるからそいつを守らなきゃいけないわけじゃん、まあ、普通の、うんうん、普通の考えだったらね、うんうん、でじゃあ次の容疑者は誰だって言ったら、篠原涼子の
旦那
元旦那の香川照之だっつって、うんうんうん、そうかっつってさみんななんかこう逮捕せねばみたいな状況になるじゃん、うん、あれちょっと守ってよっていうさ、これ香川照之は本当は犯人じゃなくって容疑者じゃなくって、うん、あの次の被害者なんだから、うん、みんな守んなきゃダメなのに、うん、なんかもう逮捕する気満々で動くじゃん、うん、
会議が、
うん、それで香川照之はさ元あの妻の篠原涼子と車の中で再会してさ、うん、話すときにさ、これは容疑者が殺されるっていう予告殺人なんだよって、うん、あの、うん、偉そうに語るけどさ、いやみんな分かってんじゃんそれ、まあ、篠原涼子だってそれ分かって、まあ、とかって言うけど、それまでの経緯知ってたらそれぐらい分かるじゃん、分かるはずじゃん、
まあ、初めに篠原涼子会議に参加してないからね、
してないからだけど、でも分かってるよね、そうだって資料を取り寄せて見てたりするんだから、
でもね、
うん、
かなり遠大な計画ですよ、
そうそうそう、それで
篠原涼子は北海道にいるんだよ、
うんうんうん、
まず東京で人当たり連続殺人を起こしておいてから篠原涼子に嫌疑をかけねばならんっていうさ、
うんうんうん、
いや北海道県警でやればいいんじゃないのそんなこと
まずそうまずね、
うん、まず、
うん、そういう違和感、やっぱり笑う警官の時に思った、うん、こいつらバカなんじゃねえっていうさ
警察バカ
なんじゃねえこいつらバカなんじゃねえっていうのがまず頭の中で渦巻いてストーリーに入り込めないんですよ、うんうん、でさまあそれはバカなんじゃねえって思うんだけど、でそれでフェアじゃないっていうのは思うのは、例えば佐藤浩一が、うん、篠原涼子が容疑者として捕まって、うんうんうん、で北海道県警察に抑留されます、
はいはい、
でそこから、東京からやってきた検事と一緒に
人質
に
山田高
行、うん、あれ山田
高行、
山田高行、山田義明じゃない、
高行
山田高行ね、うん、と一緒に、逃げ出しますと、うん、警察をね、で、東京に逃げてきます、
うん、
で、みんな探します、うん、どこに逃げたんだ、うん、つって、で、いきなり、佐藤浩一が突き止めるじゃん、うん、隠れ家にやってきてさ、うん、で、なんでこいつ分かったの、で、違和感が残るじゃん、うん、で、ずっと違和感、なんでここであちょっと分かったんだろう、うん、ってずーっと思って最後の最後でこうでした、実は
ペンダント仲間でした、
実はあのペンダントに追跡装置が、うん、あの隠してあったんですって、すエンディングでこのそのペンダントに、うん、追跡装置を仕込んでる佐藤浩一のカットが入ったりしてさ、うん、でもそれってさ、うん、効果的じゃないよね、
それまでアンフェアって言われるともうグーの音出ないけど居直りだよ
やってもいいとは思うんだけど、うん、それが気になって気になってさ、逆効果になってんだよ、
あ入れない、
入れない
なんで
なんで、うん、なんでっていうミステリーってさ、緻密に緻密に積み上げる作業なのにさ、ここでちょっと語り手に疑惑が生まれるとさ、この語り手バカなんじゃねって思ってしまうとさいやもちろんそれはこうこうこういう裏があってだよって後で言われてもさ、
でもね例えば佐藤浩一とさ、うん、山田孝之は通過だったわけじゃないですか、
最終的には、
ね、最終的には通過だったわけでしょ、うんうん、通過だったんならば、うん、別にさ、うん、いらないんじゃない、うん、ペンダントに追跡装置を仕込みましたっていう、だって山田孝之の隠れ家に行ってるわけだから
まあそうだね、
ペンダントの追跡装置、うん、だからあれはねペンダントのカットが、うんうんうん、 抜きで入るんですよ一瞬。
そうそうそうそう。
これ見ようかしら、うん、まあなんか後で小道具出てくるんだろうなと、うん、思ってたら、うん、エンドロールでの種明かしでそれをやっても、うん、いやいや別に山田孝之佐藤浩市は通過だから
知ってる。
あ確かに
知ってる知ってる。
別にペンダントいらねえじゃん。
いらねえじゃねえよみたいな、うん、気持ちになるわけですよ。
そうだよね。
そういうことね多い
多い。なんで篠原涼子逃げ回ってるのにさ平気で携帯電話使ってんのみたいなさ。
そうそうそうそう。
お前ノリピーだって逃げてる時お前携帯電話電池切ったよ。お前ノリピー以下だよ本当に。いやノリピーの方がすごいっていう噂はあるけどやり手だ
って。逃げ回ってるのにもう次のカットでは、うん、なんかあの加藤雅也と、うん、ね、うん、みんなで仲良く焼き肉食べてますみたいな不思議なカットもあったりなんかして。
なんかね、もうなんか違和感だらけで進んでいく感じ、
うんうん、例えばね、バカって言えばさ、うん、山田孝之が、うん、北海道警察に検事として来ます、うんうん、で、その後、バーンとまずそのカットの後、うん、あの山田孝之が拳銃を持った篠原涼子に人質に取られて、うん、車に逃げますっていう一連の流れがあります、うん、でもこれどう考えたって、うん、拳銃を持ってるのは山田孝之なわけだから、協力してるのは山田孝之だって見てるこっちは分かるんですよ。山田孝之は逃げあの拳銃を渡すから、うん、あの俺人質にして逃げてくださいって言ったら、うんね、うん、それをその後の回想で、うん、わざわざそのカットを丁寧に見せてくれるわけ、うんう
んうん、そのシーンを
ね、何にしてんのかと
その要はちょっと経った後に見せる
の。そうちょっと経った後
に見せる。
そうそうそうそう、見てりゃさ大体
あれはだからああいうスタイルがあるわけ。なんかわかんないけど
知らないよ俺もこんな人ばかりした。
そういうスタイルがあってそれを何かその昔の俳優で映画かなんか真似してやってるのかなと思うぐらい違和感が。
いやだって見てるとわかるでしょ。見た瞬間にああ
分かるし、
山田孝之がこれをやった
んだ。バラし方が本当に
俺はね分かんなくて、あこういう感じだったんだって。だから俺はねすごい、ね、優しかった。俺は
いや例えばあれ見せなくてもあの車の中で、うん、あの親しげに二人が話してれば分かるんですよ。
言えるよね。
その方がスマートじゃ
ない、うんうん、全然描けるよね、うん、いやそれをなんか毎回やるから、うん、わざとやってるよね絶対。あれはねスタイルとしてバラしますね。なんか振ってバラします。
だなんかやっぱ親切をなんか突き詰めてるんじゃないかな。最初のほら最初の回想シーンをさ、
だからなんかあの、ね、置いてきぼり感は確かになかった、うんうん、あの前ドラマから前の映画から見てないとさっぱり人間関係わかりませんっていうことはね、なかった。そうあの夏だったのはあの死体だけで十字架の死体だけで、
あとは船の下
船の下の下の USB 船の下の USB はちょっとなかな。ちょっとどうかね、ま
あ、俺はもう香川照之を置いたっていうふうに解釈してもサスケに進んじゃったんだけど
そうな
の。途中まで生きてて釘刺されながら生きてここに
釘刺されながらここにっていう
ボクってさそうそうそう、なんじゃないだからほら普通だったらさ、うん、血を抜いた状態で持ってくるけども、ほら抜かないで
半殺しにな
る、半殺しのままでだから最後のここにみたいな。
いやだから船の下でネイルガンを撃つっていうのは結構大変なんじゃないかなと思って。
で撃たれてて、うん、半身の状態、半身の状態で、
あそれもさ言うとさ
裸で
佐藤浩市
だからこういう感じでさ
テルレーザー
佐藤浩市バカですよ、ね、持ってるかもしんねえやつ拷問してるんだからポケットぐらい調べるよ。
ああ確かにそうですね。そうそうそう
佐藤浩市だって多いよね。何なのこれっていう。
たださ、たださ、うん、あれがよく分かんないのがさ、うん、北海道警の問題なのか、うん、警視庁の問題なのか、警察庁の、裏金なのかが分かんないんで、
まあ、警察庁の
裏金、警察庁だよ、
ね、警察庁なの、
警察庁だよ、
それはほら
警察、警察両方一緒みたいな、
もう一応首都警の方の話にしとかないとさ、うんうんうん、悪いじゃん
同型に
同型にまでは同型叩いてるからさ
同型にちょっと気遣って
同型にちょっと気遣ってこれはちょっとっていうと、あと額が大きいので、ね、同型規模じゃねえなみたいな同型もうちょっとしょぼいことしかやんねえからそれ
極まりない。同型の時期さ
同型の時期
取り締まりになる
取り締まりだよ、
不当逮捕される
。なんだろうね
大森なんていうの大森
大森なお
直さん、うんうん、
大森なお俺まあまあ好きだけどね、役者としては。
いやだからそれとは別に、それもだから設定の問題でさ、うん、まず大森奈央は連続殺人鬼の素養がある人だったわけじゃないですか、うんうん、でそれはいいとして、うん、あの隠れ家に行った時に、 何を料理したのかな、大盛りだ。
篠原涼子がそれを見て、おえつを、
それを見たことあるけど、どこで売ってんのか分かんない
よ。普通のなんか肉、なんかもも肉みたいな。
肉切れ
た
の
か。肉をバーンバーンバーンと。
あれは別に人間の肉っていうわけじゃないよね。
だって牛の頭が出て
た。出てたね。それをなんか鍋に入れて、なんか粉、妙な粉をかけて。
グツグツグツって言ったけど。何の料理？
単にシチュー作ってるだけじゃねえのかみたいな。それ追えってお前失礼だろみたいな。
しかもあんな大量の肉をさ。
なんだろうね、あれ。
俺ね、死体を切って、なんか溶かす粉をなんか入れてたのかなと思ったん
だけど。いや、あれ塩だよ。
塩か、あれ。
あれ塩の箱。だってその前に、帰ってきた時に、牛の頭とか羊の頭をドンってテーブルの上に乗っけて、その後、明らかに動物の後ろ足の肉がドンって、それを刻んでるんですよ。ドン、ドン、ドンと。
じゃ多分ラーメン屋やろうと思ってんじゃん。ラーメン屋で看板なくってさ、牛の骨だけが看板
があったね。
あ、そういうラーメン屋じゃねえか。
学校やってやつ。
研究したら
ね。ラーメン屋をやろうと思って
さ。そうそうそうそう。看板なんか、看板なんかいらねえから、牛の骨を下げとくだけの、通なラーメン屋を目指してんだ、俺みたいな。そういう感じじゃない。
ちびりもそういうシーン
だね。牛のさ、頭がゴーンって飾ってあるラーメン屋がうちのバイザニの近所にあったんですよ。で、うちはまあ、もちろん看板も出してないしね。で、うちは牛の髄からしか取った、で、スープしか使ってないみたいなことがガンと書いてあったんだけど、競技指輪詐欺の時、取り使ってますみ
たいな。お前、頑固やちじゃねえのか
よ。うちのがそれ見て、お店の前でさ、この嘘つきやろ
みたいなこと言ってて。お前、こだわりあったんじゃねえの。
鳥って書いてあるのに、まだ牛はそこだ。それで、なんかこうさ、セリフでさ、もっとそばに、もっとそばにみたいなことを言うじゃないですか。そこまで丸パクリしなくてもいいんじゃないの。羊たちの沈
黙。まあまあそうだよね。
そこまで好きだな、分かるけどさ、美術頑張ったのも分かるけどさ、ちょっと見てて恥ずかしいぞ。いつの、いつの時代のパクリ
を、ね、結構みんな見てるよ、ね、
本当に
見てるよって思うよ
ね、 ね、
ここまでやったのすごいでしょ的なことでやってるんだろうけど、ね、もうちょっと新しいことやりましょうや、ね、あと USB ですけど、あんなことだからできるの？
だからさ、
スイッチになる
じゃん。あれもアンフェアでさ、うん、実はこういうこんな仕掛けをやってたんですみたいなさ、うんうんうん、あららら、私実はこんなこともあろうかと、
検証できる
こんな、こんな仕掛けを入れ込んどきましたみたいな。
まずね、USB を、USB 自体は解読できるものではなくて、うん、あれが何？キーになってるの？
キーになって。うんるっていう、
いうことだね、
いうことで、
特定のパソコンに差し込むと起動すると、うん、
特定のパソコンに、うん、差し込むと、うん、その中に入ってるファイルが、うん、見れるようになって、う
ん、まあ、つまりパソコンにファイルがあるわけだ。
パソコンにファイルがあって、うん、その USB 自体がパスワード的な役割をして、うん、それをぶち込むと認識して、うん、ファイルが見れるようになる、
うん、それはできそうだけどね、うん、なんとなく
それは仕組み的にはあると思うんですよ、
ね、で、うん、差し込みました、差し込みました、うん、勝手にソフトが起動し て、 してまずそのデータそのものを、うん、
転送を吸い取って、うん、
吸い取って
篠原涼子のパソコンに転送するように。
iPhone ですよ、あれ普通に。 iPhone だからギャラクシーですよ、うん、まあスマホですよ、うん、スマホに丸っぽ転送した後で USB、
うん、いや違う、自宅にあるパソコン、
自宅パソコン起動してええかって
、うんうんうん、北海道の自宅の、うん、
北海道の
転送したんだ、
うんうんうん、
転送して、うん、そして USB メモリは、
まあ、爆発
爆破して、なおかつそのパソコンの方のデータ消えるってい
う、消えるっていう、うん、できんの？
いや、だから相当、ね、完全にフィクションの話だよね。
ものすごい改造できる、うん、あの人はものすごいそういう技術者。
いや、だ電話のベルに反応して爆発させるっていう。
あ、電波ね。電波、携帯電話
爆発すのね、
うん、させる。
それでも篠原涼子が全部やったってことなんでしょ
う。そうで、うん、そうそうそう。
いや、香川照之がね、
香川照之が
常に仕掛けとい
た、うん、
ボカーンみたいな。俺ね、自主映画で大学の頃に自主映画で、俺たちが大学生の頃だよ、うん、の自主映画で、うん、これはコンピューターウイルスだって言っ った瞬間にパソコンがバーンって爆発する描写を昔見たことある、う
ん、そんな感じ
そんなイメージなんだよね
その時代の
その時代のイメージ、ね、
その時代からその時代から進歩してない
進歩してないいやもう少し俺も当時よりは知識あるから、うん、ウイルスってとかってさ、うん、そういうもんでもないでしょっていうさコンピューターが壊されるっていう状態、う
ん、まあでも爆物理的に爆薬は仕掛けてたんだろうね
爆薬は仕掛
けたんだろうけど、うん、
爆薬って爆竹な
爆竹な、
うんうん、完全に
お前卑怯だよねだからさ全部卑怯なの、うん、篠原涼子 の, あの首元にネイルガンバーンって打ち込んで、うん、あの実は違いましたみたいなさ、うん、まあそれはまあそれはまだいいそれはまだいいんだよ
実はびっくりした俺
俺もびっくりした
あれ死んじゃった
死んじゃったみたいなあれはいいまだあれはまだ許せる、うん、ちょっとびっくりしたので、うん、ただ USB の仕掛けとかはさ、うん、ちょっとやっぱアンフェアだよねあんなやり口だったらさもう何でもできちゃうもん、うん、何でも危機一髪の状況作れちゃうからさ、うん、実は仕込んでいましたみたいなもうちょっとそれなりの伏線を張っといてもらわないとあのもう本当にいきなり感いきなり種明かしみたいなさ実はこんなこともあろうかと、
うん、だからさっき吉野が言ったさそれまでのさリアリティが結構さごっそりゆるゆるなのに、うんうん、そこだけなんかものすごいなんか技術がボーンとか上がっちゃうとこの違和感みたいな、うん、この差がすごいよね
すごいよね
人たちそこで動いてる人たちはバカを演じてるっていうことを言いたいのかもしれないんだけど
そう
あまりにバカすぎて
そうなんだよそれで一番最後の最後でほら君たちの感じてた違和感の裏にはこういう事情があって実はこうこうこういうちゃんとした論理的裏付けがあって行動してたんですよ皆さんみたいな感じでバラすんだけどいやそれ今知ってもさ全然だよ全然だよ
はっきり言うと映画終わった段階だからね、まあまあ、終わりかって思うと、うん、その種明かしがパーン、まあ、種明かしとも言えない要するに後出しじゃんけんですよ
そうそう後出しじゃんけん、う
んうん、俺はねあそういうことなんだって何かもう巻き戻して見ちゃったからね俺はね結構ね良かったじゃあああこういうことだったんだと
じゃあそういややっぱり
いやお前もバカだ
この中だと俺もバカみたいなね俺のパソコンも爆発しそうみたいな
だけどさ、だけどさ、あんなにね、あの少なくとも警視庁では加藤正也が一枚噛んでる、検事はいる、それから北海道警では、まあ、課長クラスの佐藤浩一も噛んでる、要するにそういう組織がさ、一人の人間を追い詰めるのに、わざわざ外の人殺し雇わないって、
そうだよね、それをね、駒はいくらでもあるんだからね。
いくらでもいるもの。そんなもん。あれだとどこ監禁して拷問しちゃえばいいだけだもん。死ぬあれよ。
それをね考えるとね確かにそうなんだけどね。見てるじゃね分かんないもん。本当そうはいのめり込んじゃってんだから。
のめり込んでた。
のめり込んじゃ。
のめり込んでた。
のめり込んでた。あれだから最初のほら、うん、山田孝之をさやるシーンとかさ、うん、さすが破天荒な女と思って、ね、実はこうでしたなんだよみたいな次みたいな次何みたいな。そういうそういうのもう連続でね
佐藤浩一はねもうねダメですよ初めから味方でもダメ途中で知り合ってなんとなく味方になってもねもう知り合い
できない、できない、
もう絶対入ってないダメだねただ俺山田孝之はねちょっと驚いた
あ山田孝之、ね、
だからひょっとして佐藤浩一は初めからもうこれ手品の種明かしみたいなもんね、うん、怪しいよって出しておいてかませんで、はいはい実は山田孝之の方だったのかなという気もちょっとするんですよ、
その使い方はさ、かなり高度だよね
かなり高度
観客 の, あの佐藤浩市への印象も考慮してみたいな
だとしたらさあの最後のカメラがやっぱ違うでしょ最後山田からズームバックして佐藤浩市だったじゃん、うん、ただ佐藤浩市からズームバックして山田だったってことだよね、
まあ、そうな
動きとしてはね、
まあ、でもあの一応佐藤浩市は死んでるっていう設定だからいきなり佐藤浩市出すのは
そうでもその佐藤浩市の出方もさ死んでるにしはさ
だ
死
んでるにしはな窓際に
あれあんなことやれるもう何でもやりたい放題だよね本当にあの新聞にさ佐藤浩市で自殺って、ね、自殺って出てるのに
流暢で自殺
ってどうもいやどうも高幸さんなんて言ってる
何でもありよ
お前それできるんだったらもう何でもできちゃうよ
何でもしょだから次を作るんだったら、うん、あの香川照之生きてたって話、う
ん、できるできるんですよ
俺もよっぽど生きてんのかなと思ったのからさ、うんうんぐらいだったから、
ね、もう何でもできちゃうんだ
よ完全に死んでたの十字架の下ぐらいだからもう生きててもいいわけですよ、うんうん、
何の説明もないしね、うん、佐藤浩市が生きてた件について。
ただ留置所で自殺って言うとやっぱりポチの心
で思い出す。多分ねやっぱりね北海道警のことをあのやるに夜に当たってポチの告白
と、ね、ポチの告白はね、
笑う警官を見てると思う。笑う警官は本ぐらいは読んでるでしょ。でも小説の方は、
あ、小説の方読んでるか、
うんうん、
ポチの告白はね
見てるね、
見てると思う、ね、あの留置所で自殺っていうのはね、
あのそうキーワードとしてはもうモロだもんね。
そこまで丸パクリしなくてもいいんじゃないかっていう気もさ。
ね、
しかも俺ら見ちゃってるし全部ね。
だからポチの告白のね、兄貴がさ、
うん、
生き残った姿が佐藤浩市だった
って。なるほどなるほど、兄貴生きてたんだ、
生きてたんだっていう、
実は死んでなかったんだ、
死んでなかったっていう
こと
じゃないかな。
リボーンっていう感じ、
リボーンです。でもこの調子でパート2だ、作ろうと思えば作れるけど、
パート2、パート3なん
で、ね、全然作れる。
これパート2だね、映画として、
映画としてはパート 2でもこれが最後
の完結編なんじゃないのこれ、
アンサー
だ
ね、うん、ま
あ、これでアンサーだからさ、うん、
いや俺ちょっとねこれでドラマ見たくなっちゃったんで、
あとね、ドラマのねテレビドラマスペシャルで、うん、北野キーちゃんが主演でスピンオフがあるんですよ、
うん、あ、さらにあるんだ、
それがちょっと俺見てみたい、キーちゃんファン、
フジテレビってさ、そういうの好きよね、スピンオフとかね、
桜間奈々美ちゃんのスピンオフとかで、
あーやってほしいねー、
そうだね、
見ちゃうねそれは。
それアンフェアでも全然いいと思う、
全然いいと思う、
全然いいと思う、アンフェアでもフェアでも
どっちでもいい、
まあ実はこれだけ見ても見られる映画ではあったよね、
置いてきぼれは食わなかった、うん、分かりやすく、
でも、うん、まあちょっと濃すい映画ですよ、
濃すい映画、うん、あ、本当にアンフェアな感じの、
アンフェアな感じの映画でしたよ、
まとめに入った
そんな感じで、
はい、
じゃあ次回はどうしましょう、
次回俺ちょっと一つあるん
です、あ、はい、一、はい、つ、
はい、もしドラどうすか、もしドラ、
もしドラか、
もしドラか、
もしドラ、
俺は
ダメか、
じゃあ
いやいやいや、青春映画のやっぱりね、
もしかしたら
としてはやっぱり見なきゃいけないじゃないの、
もしドラ、
やっぱりやっぱ
AKB も出てるしさ、
もしドラってもう
出てる、うん、
じゃあ、もしドラはじゃあ行きますか、
もしドラちょっと行ってみようか、
もしドラで、
なんでさ目が死ん
だ、いやいやいや、
もしドラいいっすか、俺思い出した、エロいい話シリーズのどれかにしましょう、
エロいい話シリーズの
どれかにしましょう、う
ん、なんで、
いやこの間ね一本見てね、うん、ちょっと面白かったの俺、
あ、そう、
エロいい話シリーズ、健丈なんとかさんっていう人がたくさん撮ってるんだけど、
うん、
短いし、あの昔のピンク映画みたいな
感じ、
あ、
そう、
じゃあ、なんか日活のピンク映画みたいな、うん、日活のピンク映画とね ATG みたいな、
ピンクのエロい話、
そうそういう感じ
で、エツコのエロい話、
そういう感じ、
あるいは愛でいっぱいの海シリーズ、エロい話、渚のマーメイド、翔子のエロい話、わかんないよこれどれがいいか
俺が見たらね、エツコのエロい話かもしれない、貧子のエロい話は多分ね、貧乳のあの貧乏神が出てきて、巨乳の、あの福の神が出てきて、
じゃあ貧乏にするか、
そうです、貧乏にしようか、
じゃあ貧乏のエロい話と、
とあと、もしドラ、
もしドラ、
貧乏の貧っていうのは貧乳の貧です、
貧乳の貧
ね、カタカナ、
カタカナ、
カタカナの貧、
で子供の